はい、今日はお客様に来ていただきまして、お客様にいろいろなお話をお伺いしようと思います。はい、それでは自己紹介を簡単にお願いいたします。
はい、はじめまして、呉からやってまいりました、はい、広島の呉からやってきました、あの岩本と申します。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
岩本先生は、はい、呉高専の、はい、どちらの学科の先生を、
はいはい、一応機械工学科の教員をしております。
はい、はい、
で専門は、経営工学と、はい、医療工学ということで、まあ、メディカルなところをやらさせてもらってます。
はい、
まあ、その関係で、医療機器を開発したり福祉機器を開発するような、そういうベンチャー企業も立ち上げて今頑張ってやっております。
先生として、ご活躍の一方で、はい、ベンチャー企業も、はい、まあ、まあ起業されたということですね。
そうですね、はい、
それはそのベンチャー企業はどういうことを、
まあ、その、はい、そうですね、弊社のまあ、主力製品というか商品は、はい、その脳神経外科手術を、うん、する際に脳神経外科医の腕を支えるアームレストを作って、はい、販売をしています。
はい、それは、どういったところから最初は始めることになったんですか。
近くの、中国労災病院の脳神経外科の先生から、はい、まあ、ちょっとそういうオファーというかですね、要望が出されまして、で、私たちのところで、まあ、自由自在に動くアームレスト、はい、まあ、手台ですね、みたいなものを作ったと。でどういうものかっていうと、まあ、要はその脳神経外科の手術をしている時に、顕微鏡を使って、手術をするんですけど、長時間やってると手が震えたりとか、あるいは肩が凝ったりとかするので、なかなかその3時間4時間ぶっ通しでなかなかできないんで、患者さんにもその 100% の力を出してるかっていうと、まあ出してるんだけれども、やはり精魂尽きて、まあ手術を途中でやめたりとかもしてしまうと、まあそういうようなところもあるんで、その手先の手ぶれを極力まあ抑えるための、まあ肘をサポートする肘支えを作ってほしいと。だけどその手術中にその作業姿勢が変わるんですね。だからその作業姿勢に合わせたその手台ということで、自由自在に動かすことができるアームレストが欲しいということ で私たちのところではそういうアームレストをまあ作ったわけなんですが、まあ電気でですね、こう自由自在に動くんではなくて、お医者さんがまあその姿勢にこう調整するんですけど、モーター一つでガシッと止めると、ピタッと止めるというような、そういう機構をつけてます。
はい、なるほど。やっぱそのある程度動いてほしい時と、うん、やっぱ動かないでほしい時ってあるんですよね。
そうなんですよ。だから、うん、その脳の手術をしている時に下手にこう動いたりとか、うん、ブレたりとかすると脳に障害が起きますので、傷つけてですね、だから止まる時はもうぴったり止まってほしいと、うん、だから少々の体重がかかっても動いてはいけないというそういうニーズもあったんですね。はい、だからそれで、まあ、ピタッと止まるんで、すごく力強く止まるだけれど、作業姿勢が変わるから自由自在に動かしたいときは動かしたいと、うん、いうそういうことで、まあ、アームレストを作りました。
あ、はい、なるほど。他にはどういったことを。
他にはですね、救急のお医者さんの方から、はい、ニーズが出されて、その医療機器をイルリガードルって言って、なんていうんですか、点滴を置いたりとかするようなポールがあるんですが、
はいはい、
そういうポールに医療機器を取り付ける道具が欲しいと。で、ネジ式の、まあ、万力のようなものを いつも使ってるらしいんですが、救急現場ではその取り付ける作業を、まあ、1秒でも早くしたいと。で、ね、で実際にそのネジ式の固定具を使うと大体 2,30 秒かかるんですね。まあ、それを 4,5 秒で収めたいということで、簡易固定具というものを私たちのところで開発しました。
はあ、それはアイデアのポイントはどこら辺だったんですか。
ですね、ネジ式 の固定具なんですけれども、そのネジの部分を分割しまして、なんていうんですかね、拡張収縮、ネジおネジがですね拡張収縮するんですね。
はあ、はいはいはい、
ネジ山がですね、はい、 で、収縮するとネジ山が収縮するとその軸方向に自在に動くと、
うんうんうん、
で、締めたい時にはおネジが、うんうん、広がって、目ネジと噛み合って、
はい、
ぐるぐる回って締め付けることができるっていう、まあ、そういう機構なんですね。で実はそういう機構についてはもうすでに特許っていうか特許化は認められなかったんですけど、その固定具のため の, そのなんていうんですか安全装置の部分については特許が認められて、はい、今権利化されています。
は
い、で、その機構機構というかですね、
はい、
何クレ光線っていうか、まあ、光線機構の、
はい、
特許になってます。
あ、はい、そうですか。
もちろんアームレストの特許も光線機構の、特許になってまして、はい、でそのアームレストについてはもうすでに商品化が技術移転ができて商品化ができて、で、何社か、はい、何社かというか何期間 か,
期間か、
売れております。だからそのロイヤリティもですね光線機構の方へ、納めさせていただいたということで、私 の, その研究成果っていうのが、まあ、特許で権利化されて、さらに、社会還元してっていうようなところまでいったと、いうことで、まあ自画自賛ではないですけど、よく頑張ったなと。
いや本当にやっぱそのまあ、ベンチャーで、まあ、先生教員がやっぱ自分の研究成果を社会にこう還元するっていうのは、やっぱり一番大事なところだと思う。なかなかそれがこ う, うまくいくっていうことはなかなかないと思うんですよ ね,
そうですね。いや、おっしゃる通り で,、多くの先生方はやはり研究者だと思うの で,、うん、で僕のやってることっていうのは、まあ、その技術移転 と,、うん、まあ、そのベンチャー企業の経営というところなんですけれども、あとマーケティングって言って、まあ、その販売関係も流通も調べてやってるんですが、はい、やはり自分の専門が経営工学っていうことで、まあ、元々は僕は人間工学の人間で、生産管理をしてまして、でそんな中で、お医者さん の, 手術をですね、うん、まあ、分析動作解析をして、まあ、今日に至ってきてるんですけれども、その生産管理の中ではそのいわゆる経営工学の経営システムとか、そういったようなところも勉強してきてますので、マーケティングもですね、はい、理解して、まあ、実践できたということもあって、あ、まあ、はい、おそらく、まあ、他の、まあ、研究者である先生方には、まあ、難しい
かなと思
っています。まあ、そういう意味ではまあ、マルチにやってるけれども、まあ、広く浅く、
うん、でもやはりそのね、キーとなるコアとなる技術がない限りは、いくらその何が売れるか分かってもそれが作れないんでは、話にはならない
と思うんで、そうですね、はい、やっぱり光線のいいところはものづくりができるっていうところですね。で私も実は言うとものづくりあんまり得意じゃありませんの で, でそのものづくりの部分はその実習工場の方々とか、はい、にも協力をしてもらってですね、実際に作って試作をしてもらったと。
あ、はい、あ、なるほど、
いや僕一人では到底できないですね、はい、多くの方々 の, 協力と連携があって、まあ、今までやってこれてると。
うん、はい、ありました、はい、
こんなこんなで、私はなぜ福井に来たかという話ですね。
そうですね。
で、そういう福井に来させて来させてもらったのは、その視覚障害者の、
はい、
方がその超音波を使って、環境把握をしようということで、
うん、
その反射音を、超音波ですから耳聞こえないですけれども、過聴音に変換して、うん、過聴域に変換して、音に、まあ、聞こえるようにすると。そうすることでその微妙なその対象物障害物の性質を伝えることができるし、距離も、うん、その音によってですね感じることができると、うん、まあ、ちょっと視覚障害者の方にはトレーニングが必要なんですけれども、まあ、そういう機器を、作りたいと、
ええ、
でその超音波発信機をメガネに取り付けて、まあ、一つ試作をしてみようということで、
はい、
メガネといえば、サバエということで飛んでやってきたという次第です。
あ、はい、そうですか。いやメガネなかなかね、サバエもメガネの街ということなんですが、まあ、私も実はそれほどそのメガネに関してはまあ、はあ、そこに住んでいながら詳しくはなかったので、はい、なかなか、まあ、業者さんと、まあ、直接お話しいただいたりとかしながらですね、まあ、これからされていくと思うんですけども、
いや、そのやはり、西先生のところではそのメガネ の, そのワクワクですね、
はいはいはい、
まあ、そういったようなところもあって、うん、 って、まあ、ちょっとご紹介いただいたというところですね、試作をしてくれる業者さんをですね、はい、
で今後はまたそれも、まあ、商品化して、
そうですね、やっていきたいと思いますね。でもいやもしかしたらダメかもしれないですけどね事業っていうのは、まあ、あのとにかく最後までやり続けることが事業ではなくて、はい、やはり利益が出るかどうかとか、あのやっぱりそういうところも判断していかないと、全てのことにおいてやあのトライして、あの投資するわけにはいかないですから、まあでも トライするチャレンジするっていうことが必要で、はい、
あ、なるほど、
はい、いろいろあの手を打ちながら、
そうですよね、
はい、やっていくと、
その辺の判断がなかなか研究だけでは、
ですね、
はい、もう社会還元を考え、社会還元には伴って利益も発生しないと、まあ、それが回っていくかどうかっていうのは難しい
ですね。おっしゃる通りですね、いや僕もその研究者として例えば学会に発表したり論文出したりとかするっていうのが、まあ、あのいわゆる研究者 の、 あの、うん、義務っていうかですね、役割ですよね。で実を言うとその今まで多くの研究者の方々はそういう論文学会発表をしっかりされて、でもそのことだけでもう社会へ、貢献してるんですね、知識を生み出してるんですね、
あ、
はい、でそういうことではもうすごくあの皆さん頑張っておやりになってるし、今もこれからもやっていくわけなんですけれども、うん、僕はあのそれだけではなくて、その生み出した知識技術が本当に社会に役立ってるのかっていう、うん、例えば論文に出したらその論文を、サイテーションする、いわゆる参考文献っていうか、他の研究者の、なんか参考になればそれでよしとするっていうレベルですけれども、そうではなくて本当にその社会にその研究成果を還元する、うん、本当に、役立ってるのか、みんなが喜んでくれてるのかっていうようなところを、うん、まで、やらないといけないんじゃないかなっていうことで、うん、まあ、チャレンジをしてるわけなんですけども、まあ、最近そうやってチャレンジしてて、いや本当にそこまでやる必要あるのか自問自答しながらも、でそのビジネスの世界ではやはり利益を出さないとそういうことができない、うん、利益を出すっていうのはそのやはりやった成果に対してお金を出すっていうことですね、うん、お金を出して喜んでくれる人がいるっていう、まあ、そういうところまで高めないと、付加価値を高めていかないと、うまいこといかないんだな、だ かなりそんな甘いもんではないと、ーシーズがあれば商品化できるっていうもんではなくて、それプラスもっといろんな要素をその中に組み込んでいかないとできないんだっていうことを感じてる。じゃあそのためには何が必要かっていうと、私たちはその産学連携でものづくりをやってきて、で地域の、企業の方々と連携してやってるんですけれども、ものづくりっていう点ではその連携することで作ることはできるんですよ、あのどんなシーズであっても研究レベルであってもですね、ものはできるんですね。でも売れるものっていうのはなかなか作れない、うん、で売るためには何が必要かっていうと、その産学連携でものづくりをする段階であのマーケティングができる人、あるいは流通の業者さんも入って産学連携をするっていうことですね。要は研究者がいて、まあ、学校の先生がいて、でものづくりをするグループがいて、さらにはそれを売る人たちがいる、うん、そういう売る人たちも中に入って連携をすると結構売れるものが作れるということです。
はい、ということで、マルチに活躍されている山本先生に、今日は、まあ、福井に来る機会がお越しいただける機会がありましたのでお話を伺いましたが、じゃ最後に一言、はい、
あ、そうですね、今日はあのお招きいただいてありがとうございます。はい、まあ、ラジオを聞いている皆さんにはあのぜひとも、なんていうんですかね、あの福井高専の学生たちと、うまいことをこうコラボレートしてですね、うん、なんか新しいものをどんどん生み出して、で、地域で活躍できる人材を、高専の学生たち、福井の学生たちは頑張ってくれると思うので、応援してほしいというふうに思っています。
なるほど、はい、はい、では今日もどうもあのクレからどうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
お祈りしております、
はい、失礼します。